さあ、始まりました。滝本博士の元気に働こう。今日はまたこれがすごい人に来ていただきましてですね。はい。皆さんなかなかね、知らないことをたくさんまた今日も知れますよ。武田あさゆりさんです。お願いします。どうぞ。
はい。よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
はい。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋。キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
武田さんは、もう現役のですね、高校の先生というふうなところでしてですね、まあさらに、NPO でもですね、活動されていらっしゃるというようなところですね、ずっと、まあキャリアに関する支援をされてきたというふうなね、ところなんで、たくさんですね、いろんなことをね、お伺いしたいな、なんていうふうに思っております。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
はい。ではですね、まあ早速なんですけどね、はい、武田さんのですね、ご経歴をね、ちょっとね、教えていただけたらな、なんて思うんですが、
はい。はい、ありがとうございます。
はい、
今日お招きいただいてありがとうございます。
あ、いえいえ、こちらこそありがとうございます。
はい、ご紹介いただきました。武田さゆりです。横浜市在住でですね、横浜以外に住んだことがないという、こよなく横浜を愛する浜っ子でございます。
う
ん、
ね、もう浜っ子ですね。はい。
はい。で、大学卒業後ですね、金融機関にちょっと勤務いたしまして、その後、出産、育児、そういう時代を経てですね、2005年ぐらいから、中学高校の国語科の非常勤講師を務めていて、現在はですね、都内の女子校で、はい、論文科の非常勤講師として勤務しております。
はい、国語の先生。
そうなんですよ。で、はい、一方で、2019年から、キャリアコンサルタントの資格を取得しまして、キャリア教育を推進する活動をしております。
うん、うん、そうですね。キャリアコンサルタントとしてもね、はい、ご活躍中ですからね。
はい、うんうん。まあ、そんな感じで、キャリア教育を推進する活動を、まあ、仲間とやっていて、キャリア教育の授業とかを、展開するということをやっています。
うんうん。なかなか、一番最初は金融機関にお勤めっていうところでね、そこから、教員へっていうのはね、はい、珍しいパターンかななんて思うんですけど、何があったんですかね。
ちょうどですね、私が就職する頃って、バブル絶盛期だったんで、はい、ちょうどですね、大卒女子なんて、何もしなくても就職できる時代だったんですね。
ああ、そういう、恵まれた時、はい。はい。
そうなんですよ。もう今の人から言うとね、もう石を投げられるかと思うんですけど、
はい、いやいや
本当に、ちょっと履歴書を出しただけで、
うん、
すぐ呼ばれて、
はい、
すぐ最終面接に行って、すぐ決まっちゃうみたいな感じで、で、もともと私、教員志望だったので、
そうなんですね。
そうなんですよ。教員採用試験が10月とか、うん、まあ夏以降にあったんですけど、うんはい、それより前に、ちょっと、就活でもしてみるかと、はい、周りの友達がみんな就活してるので、
はい、
誰も遊んでくれなくなっちゃったんで、
はい、
ちょっと私もやってみようかしらと思って、
なんか、寂しさのところから。
そうです、そうです。はい、それでまあ、求人票を見ていて、
うんうん、
まあ、なんとなく金融機関とかってお給料も安いし、あ、安いじゃない、高いし。
ね、いいお給料ですね。
そうそう、
はい、
そうそうそう、うん。なんかちょっといいかもとか思って、はいはい、受けに行ったら受かっちゃったっていう、はい、本当に石を投げられる状態なんですけど。
恵まれた時代の申し子みたいな。
そうなんですよ。
ねえ、
うん。そうなんです。でもあの時代って、就職が決まるとですね、はい、囲まれちゃう、囲われちゃう。なんて言うんですか？
ありましたね。
そうなんですよ。なんかすごいいいご飯食べさせてもらったりとか、どっか、伊豆だかどっかの研修所とかにこう缶詰にされて、本当にいいご飯を毎日食べさせられ、研修という名の遊びをずっとしていて、
そんな。
で、まあ、そうなんですよ。だから、就職解禁日とかにはもう泊まり込みで囲われちゃってたので、他は受けられなくなっちゃって。
そうか、身動きができないように。
そうなんですよ。
されちゃって、
で、そんなにされちゃったんで、なんか断るに断れなくなっちゃって。で、なんか結局、まあ、教材受けてもいいんだけど、まあ、ちょっと、社会を見てもいいかもなってちょっと思い始めて。
心が揺れて。
そうなんですよ。それでそのまま金融機関に入ってしまったっていうことです。
なるほど。まあ、時代の波にね、乗ってというふうな就職活動があり、うん、そして就職をしというところで、
はい、
教員希望だったのに違う道へ行き、そして、やはり教員の の方がいいなということで、まあ、そこ退職されたっていうことです
か、ね、そうなんですね。やっぱりそんな、こんなで入った会社なんで、
はい。
なんかお茶組コピーとかが、もう大卒女子の仕事だったわけですね。
あら
備品の管理とか。
時代ですね。
そうなんですよ。で、それをなんかやってお金をいただけてたのが、1年目はすごい嬉しかったんですよ。こんな楽な仕事して、なんかニコニコ笑ってるだけでお金がもらえるっていうね。それがすごい良かったんですよ。ラッキーとか思ってたんです。
もう時代の申し子すごいですね。
そうなんですよ。
はい。
だけど、2年目になったら、ちょっと私何やってるんだろうって初めて思い始めて。
あらら。
なんか、こんなことするために勉強したんじゃないよなとか、なんか本当は教員になりたかったはずなのになとか、いろいろ考え始めて、
はいはい。
で、やっぱり教員になろうって思って、当時2年勤めたら退職金もいただけたので、はい。
そうですか。
そうなんです。そして2年で辞めて、はい、教員になったんです。
そのあたりなんか計算づくみたいなね。
そうそうそうそう。
教員になるのもね、採用になるのも大変だったんじゃないですか、
あ、でも、私学だったので、私学はもう株式会社と一緒なので、その学校独自の試験があるので、手を挙げて試験を受けに行ったら、受かるという感じでしたかね。
すごいな。もう今、さらに言ってらっしゃいますけど。
はい、いやいやいや。
地頭がないと難しいな
と。いやいや、そんなことはないんです。
とこですね。へえ、
はい。
で、まあそこから教員生活ってことで、まあもちろんそっちの方が長くなるわけですよね。はい、ずっと教員を続けられていたというような状況ですか？
そうですね。その2年金融機関にいて辞めてっていう、辞めて教員になったのは1年だけだったんですね、そこは。
そうなんですか？
そうなんですよ。で、その後結婚して、出産育児の期間があるんですね、その後。はい、で、まあ、下の子が、小学校2年生ぐらいになった時に、もう一回復帰っていう感じなので。
はいはい、そうなんですね。じゃあ、はい。お仕事離れられたっていう
そうなんですよ
持っててですね、
はい、
また再度キャリアを形成されていかれたということですね。
そうですね、
はい、ブランクもありながらってことですね。
そうなんです。でもなんか教員業界ってブランクをブランクとして認めてくれないので。
もう、はい、どういうこと
なんか私1年しかやってなくて、はい、その後10年以上のブランクがあるわけですよね、
はいはい、
教壇に立つことを10年以上してなくて、
はいはいはい、
で初めて、まあ、公立の高校だったんですけど、はいはい、採用されていったときに、
はい、
これこれこういうことできますよねって言われて、はい、いや、私も10年以上のブランクがあるのでよくわかりませんとかって言ったら、はいはい、いや、それはもうできないは通用しないから、みたいな感じなわけですよ。
激しいですね。
そうなんですよね。だからもう、教員として、教壇に立つんであれば、ブランクとかできないはもう通用しないので、はい、やってくださいねっていうふうに言われて、
なるほど。
はい。あ、やっぱりそうだよなと思いながら、はい、
そこで覚悟を決めた感じですかね。
そうですね。だからめちゃくちゃそこから勉強しましたよね。なんか10年10何年のブランクってすごくやっぱり大きくて、
大きいですね、
はい、
時代もバブルも終わりね、
終わり
風も変わりってことですもんね。
そうなんですよね、うん、
そうやってねブランクありながらまたその、うん、まあ、生徒さんね、うん、向けてこうキャリアの支援をやりたいな、まあ学校の先生ってキャリア支援ももちろんね、顔がいらっしゃいますから、はい、そういうふうにしたいなって思われたのは何でなんですか？
そうですね。担当した学年がちょうど高3だったっていうのがあると思うんですけど、はいはい、まあ大体3年生だと進路指導が入ってくるわけですね。
そうですね。
大学受験したいんだけど、はい、どうしたらいいですかとか、志望理由書書きたいんですけど、どうしたらいいですかみたいな。そういうお話がたくさん入ってくるようになって。
はいはい。
はい。そこで話をしていたら、やっぱりその高校3年生なのに、将来が見出せない、
うん。
なんか何をやりたいのかわからない、
うん。
なんか考えるのもめんどくさい、みたいな。
めんどくさいね。
うん、もう無気力な子が多すぎて。
ああ。はい、
なんでかなって思った時にね、
うんうん、
なんかこれをこう今まで考える機会がなかったんだろうなって思ったんですよ。小学校とか、
うん、
まあもうちょっと行って中学校の間に、はい、なんかそういう自分のことを考える 自分を見つめ直す機会っていうのがなかったんだろうな、はい、
うん
うん、でそういう機会を与えないと多分変わらないだろうなっていうふうに思ったので、
うんうんうん、
はい、それでまあちょっとねキャリアコンサルタントっていう資格も知りましたし、はい、はいはい、ちょっと資格を取って、
うんうん、
まあちょっとやってみようかなっていうふうに思ったんです。
なるほど。まあ教員の方でキャリアコンサルタントね興味持たれたりとか実際に資格取られたりって方って私そんな多くないんですよね、お見受けの方が、はい、結構珍しい方じゃないんですかね、はい、
そうです。大体学校でキャリアっていうと、はい、結構いぶかしがられるというか、
そうですか、はい、
うん、なんかキャリアって仕事だと思っていて、
はい、
職業体験とか、
はいはい、
なんか仕事調べみたいなことだと思ってる先生が大多数なので、
うん、そうなんですか。
そうなんですよ、うんうん。なんか生き方教育なんですよ、なんていうことを一非常勤が言ったところで、
は
い、何も響いてくれなくて。
生き方教育ね。
はい。
まあ、上ですけどね、
うんうん。そうなんですよね、うん。そうなんです。だからまあ、学校の中で一非常勤がわーわー騒いでても響いてもらえないので、うんうん、ちょっと外からアプローチしようかなっていうところも、うん、まあ、きっかけの一つではあるんですね。
なるほど。
うん。
高校生だったらね、まあ生徒さんってなりますよね。うん、で、まあ中学生の生徒さん。で、小学生の方たちは児童というふうにね、
そうですよね。
変わっていきますけど、はい、まあやっぱりこの小学校時代からね、キャリア教育ね、うん、やった方がいいよね、なんていうふうに、まあ我々もね、うん、話がね、こう、まあ学んできたわけですけれども、まあ実際現場でやってらっしゃって、うん、まあいろんなご苦労とかもあるかと思うんですけど、はい、まあ良かったなって思うこととかなんかありますか？
まあ実際今、仲間と一緒にクロスツリーっていう NPO 法人を立ち上げて、はい、キャリア教育を、はい、まあ、推進する活動をしているんですけど、そこの NPO 法人とかで、はい、大阪の方でちょっと助成金をいただいて、
はい、
もう2年ぐらいやっている授業があるんですけど、それまあ小学生に対して、
はい、
まあ、キャリコンが101で話す時間を20分ぐらい持つんですね、
う
ん
う
ん、
はいはい
はい、そういうスタイルが、まあ、我々のオリジナルなんですけれども。
はい、はい、はい。
はい。なんか、それをやった後に、子供たちの顔の表情がすごい変わるんですよ。はい、
へー。
なんか、今まですごい暗い顔をしてた子たちが、うん、その、キャリコンと面談をした後になると、うん、なんか、すごい顔が変わって帰ってくるっていう風に。うん、
ああ。
学校の先生とかに言われて、
うん、
何を話したらああいう表情になるんでしょうかねとかっていう感想をいただけるんですね。
はい、はい、はい。まあ、下向いてた、はい、最初はね、下向いてた子たちが、帰りは顔を上げて、うん、ね、いい表情で帰られると、うん、それを学校の先生が見てて、ね、
はい、
何をやったんだと、
こういう。そうなんですよ。
おーおー、は
い、なんか、そういうお声を聞くとね、ああ、やっててよかったなってすごい思います。うん、
ああ、でもここはね、やっぱりね、うん、教員でね、お仕事されてたね、うん、ところならではなのかななんてね、私すごい思いますね。この10年のブランクを埋めるというね、この、すごいね、
うん、
ハードなこともされながらですね、今があるってね、ところですからね。
うん、ありがとうございます。
やっぱそれ役立ってるんじゃないんですか？そんなことない。
そうですね。まあでも、まあ私ずっと中高だったので、小学生と話すってなかなかないんですけど、
は
い、うん、
あ、
ちょっと大丈夫かなって最初思ってたんですけど、うん、意外に全然大丈夫で、
うんうん、
とっても可愛いのでね。
あ、なるほど。
小学生はね、はい。素直だし。
ああ、まあ、ご自身もね、
う
ん、子育てをされてね、っていう
経験
もね、あってね、そういった年齢の方ね、うん、一緒に過ごして、ね、
はい、
そういう場所もね、場面もね、あったかなってことですもんね。
うん、そうですね。はい。
ああ、今、まあ、その NPO の活動でっていうようなところに行くと、まあ、高校生とか中学生とか小学生とか、まあ、どの年齢の方々の対象が多いんですか？
はい、クロスツリーは、基本的には中学生までですね。は
い、中学生まで、
はい、小中学校です。はい。
キャリコンの方20分話すっていうね、ところでいただいたんですけど、はい、他にはどんなことをやってらっしゃるんですかね。
あとは夢のかけら発見プロジェクトっていうのがあるんですけど、
なんかネーミングが、
はい、そうなんですよ。ネーミングめっちゃダサいんですけど、
いやいや、印象的でいいなと今僕思っちゃいましたね。はい、
本当にですか。
うん、はい、
ビジョンボードってご存知ですかね。
ビジョンボード、
将来なりたいものとか、
うん、
やりたいこととかを、うん、なんかこう画像とか写真とかを用意して、はい、それをこう一つのボードに貼るんですね。
はいはいはい。
まあ過去、現在、未来みたいな感じで、うんうんうん、
見える化する感じですね。
そうですそうです。
うん、
でそのボードを 見える化したそのボードを、こう、目につくところに貼っておくと、
はい、
なんかしょっちゅうしょっちゅうそれを見ることによって、はいはい、あ、そうだ、自分はこういうことやりたかったんだ、みたいな、そういう脳に刺激を与えて、
は
い、前向きになっていけるっていうような、
うんうん、
そのボードを作るために、はい、まあ、それもキャリコンが101で入って。
101で、いいな、全部ですね、はい、うんうん。
そうなんです。どんなことが好きなんだろうとか、その興味関心を引き出すっていう作業をするんですね。はい。こ、
うんうん
はい、ういうのとか、あとはストレングスファインダーっていう強みを見つける
はいはいはい
のの大人版はあるんだけれども、うん、子供版がないので、
ね、本もね、はい、出てますもんね。
そうですそうです。
売れている電車の中とかでもね、
そうですそうです。
ね、はい。
はい。
部数も伸ばしているね本ね、
うん、
大人版ですよねあれね。
そうなんですよね。うん、で、はい、なかなか子供版がなくて、
うん、
海外にはあるらしいんですけど、
はいはい。
はい。で、それをちょっと日本版にして、うん、日本語で訳して、うん、子供版で少し応用できないかっていうのをずっとやってたんですよ、翻訳しながら。そしたら最近なんか本家から子供版の本が出ちゃって、はい。でもなんかそれを使って、まあ、うん、親子の強みを発見しながら、うんうん、まあ、良さを引き出していくみたいなのも、
うんうん
うん、まあ、101をしながら、少し、うん
はい、
はい、引き出していって、なんかこう、例えばそうですね、そのストレングスファインダーを使ったやつだと、まあ、なんだろう、塾の選び方とか、なんか個別がいいのか、集団塾がいいのかとか、親御さん迷ってらっしゃる方多いと思うんですけど、なんかそのお子さんのね、強みを見つけて、なんか実は競争心があんまりない子だったら、あんまり集団の塾に入れても伸びないじゃないですか。なんかそういうのをね、少し利用して、
はい、
いただけたらいいかなと思って、そういうワークもちょっと開発してるところです。
なるほど。
うん、
まあ、あれですね。子供たちがね、将来に夢が描けるようにっていうようなところでね、うん、こう見える化するようなものをね、
は、
う、
い、ん。
買っていったりね、自分の強い発見ってね、うん、いうようなところがね、興味の方向性とかね、そういうのをこうね、うん、開拓していってるところでね、
はい、はい。
に向けてなんかね、明るい希望がみんな持てそうな、そういうふうな、
ね。そうですね。
はい。やってる感じですよね。
うん、
まあ、そんな中でもね、やっぱりね、これまでね、こう活動されていてね、やっぱりこう、うん、今はね、こういうふうな明るい方向ってね、いろんな、大阪でのお話もありますし、名古屋とかでもね、やってらっしゃったりとかもね、
はい、
いましたですし、ね、まあ、いい感じで進んでるとは思うんですけど、まあ、ここまで来るまでやっぱり苦労がね、絶えなかったかなと思うんですよね。
そうですね。
まあ、どんなご苦労がね、竹田さん、ご本人、どんなご苦労がね、これまであったのかなと、教えていただけますか？
私自身の苦労ですか？
はいはい。まあもちろん今のね、大学だったり活動のね、はい、ところもある。
ああ、そうですよね。まあ、
振り返ってみてね。はい。
そうですね。まあそのクロスツリーはやっぱり立ち上げてくださった北川さんという方が何しろ一番苦労なさったと思うんですけど。はい。
まあ、これまでにないものをね、
うん、そうなんですよね。
あるにするっていうね、本当に大変ですからね、はい。うん。
そうなんです。やっぱり学校とのパイプもなければいけないし。
うん、そうですよね。
はい。学校ってところはあんまりこう、外から人を入れたがらないところなので。
うんですね。
そしてまたキャリアっていうこの怪しげな。
うん。
文言が並ぶじゃないですか、うんうん。キャリアとコンサルタントっていうね。
ああ、コンサルタントね。そうね。うん。あまり馴染みないですもんね。
そうなんですよね、うん。だからなんかとっても怪しい集団がやってきたみたいな風に思われてしまうので、そこをこう切り崩して入っていくっていうのは、なかなか難しかったなとは思いますね。はい、
うん。ご自身でも、アプローチをしに行ったりとかっていうのをされてたわけですかね、
う
ん、学校。
そうですね。自分が行ってた学校とか、
はい、
自分がいる学校は、まあ、知ってる先生がいるので、うん、どこに切り込んでいけば繋がるっていうのが分かってるので、うん、
はい。
それでまあ、お話はしたことはあるんですけど、
うん
うん、でもまあ、やっぱり、こう、一非常勤の言うことは、あまりこう、聞いてはいただけなくて、ふんふん、そうなんだ、うん。分かったぐらいな感じなので、
うん、うん、それはそのそれぞれの学校でそういう非常勤の方のお話を聞きにくいっていう風な感じなのか、それとも全体的に学校業界では非常勤の方のお話ってなかなか聞きにくいのか、
どんな感じなんですか？そうですね、業界的にだと思います。非常勤の待遇って結局まあバイト感覚なので、
そうです。まあそういうところも、うん、まああるっていうようなことですかね。
そうですね。だからまあ会社で言ったらバイトが言ってることを、うん、 をこう吸い上げるかどうかっていうような感覚だと思います。
わ、うん、かりやすく言ったら、はい、そういう感じってこと
ですね。そうです、そうです。はい。
うんうん、なるほど、なるほど。まあそういった中でもね、今、国立大学とかともね、提携されたりとかね。
そうです、そうです。はい。
はい。
そうなんです。未来の学校プロジェクトっていう、
はい、
某国立大学の、うん、はい、プロジェクトに、
ね、
去年、今年も参画させていただいてるので、うん、はい。
やっぱ分かってくださるところは分かってくださるんですよ。
ああ、そうなんですよね。ね、その、大学の教授の先生がですね、うん、すごくこの活動を、いいね、いいねっておっしゃってくださったので。
いいですね。
はい。
うん、まあね、キャリアコンサルタントもね、そうやってね、理解がね、広まっていくとね、やっぱりいい
ですね。そうですね。はい、もう、このうさんくさいって言われるのがすごい嫌で。結構言われるんですよ。キャリアコンサルタントですって言うと、うん、何それみたいな。なんか結構うさんくさいよねとか言われて。
そう
占い師、うん、とか言われちゃったりなんかして。
そうですね。まあ、はい、業種業界とかね、よってはね、と、うん、いうふうなイメージね、まだまだ強いところがね、あるかなってところですもんね。
そうですよね。うん、はい。
竹田さんのようにね、学校の先生であるっていう、まあ、背景もあってね、そしてキャリアコンサルタントというご資格も持っていて、うん、で、まあ、こうやって NPO でも活動しているってなると、結構いろんなところでね、うん、話もね、聞いてもらいやすいのかな、なんて思いますけどね。そうでもない。
でも、まだまだなんですよ、やっぱり。
うん、そうなんですか。
そうなんですよ。なかなかこの、クロス3でもなんかこう、PTA の、うん、親御さんに向けての講演会とかもやってるんですけど、
はい、はい、はい。うん。
なんか最近、PTA もあんまり、活動してない学校多いじゃないですか、はい、なんか。
うんうん、そうなん
ですね。結構、なり手がいなくて、外注するとかっていう学校さんもあるので。
うん、そうなんですね。
そうなんですよね。うん、なので、なかなかこう、食い込めないというか。
まあ、そういった中でもね、こうね、ご苦労もありながらもね、まあ、このやりがいを感じながらね、日々、活動されてると思うんですが、まあ、生徒さんとか児童さん向けのね、キャリア支援っていうようなところのやりがいっていうのは、うん、竹田さん、どんなものなんですか？
やりがいは、やっぱり、なんだろう、うん、まあ、話すことによって、で、
はい、
子供たち、その生徒児童の皆さんがですね、うん、表情が変わって、こう前向きになっていけるっていう姿を見るのがやっぱりやりがいなんですね、私たちもね。そうです。ただ、そのやりがいのためだけに、ね、
うん、
やってて、その、いつまでもやっぱりね、ボランティアみたいなことではいかないので、
う
ん、まあ、さっきの苦労したこととかにもつながるんですけど、はい、やっぱりマネタイズっていうのがやっぱり一番の問題で、
ね、
なかなか学校さんはお金を持ってないので、
うん、そうですね、予算がね、はい、やっぱりね決まったりとかしますしね、
その辺がいつもこうバランスが取れてないというか、
うん、
私たちのやりがいというかやりがいとか思いはすごくあるけれども、うん、
はい、
先ほども言ったようにキャリコンが101で20分話すっていうことがあるので、
は
いはい、
うん、
こうな量のキャリコンの人数がいるわけですよね。
あ、うんうんうん、
そうするとやっぱりボランティアでってなると、うん、なかなかちょっとね、皆さん他のお仕事も終わりで、
うん、そうですね、
時間を割くのにっていうことになると、うん、なかなか難しいなみたいなところもあってですね、
うん、
はい、やりがいの反面なんかそういう苦労というか問題もあって、うん、はい、うん、なかなかこう、ね、この辺がモヤモヤしてるところですかね。
そうですね。
はい、
NPO っていうね立場のところもねありますしね、
うんうん、
まあ、そこもキープしながら、
うん、
だけど活動としてはワンオンワンでねキャリアコンサルタントがねついてっていうふうなところもあるから、はい、
うん、
まあ、学校さんとの折り合いっていうのをしっかりつけるね、そのあたり、うん、やりがいもあるけれども難しいところもあるなというような、
そうですね、はい、
うんうん、で、まあ今後のことになりますけれど、まあ今後ですよね、うんうん、まあ今実際にね、はい、大阪だったりとか、まあ、名古屋だったりとかね、いろんなところとも提携されたりとかっていうのはね、
はい、
すごい範囲が活動範囲が広がってるなって思うんですけど、うん、まあ今後の、まあ、ご自身の取り組みですよね。まあ、
うんうんうん、
他にも、お仕事、もちろん高校でもね、先生されてるっていうことがあるので、はい、まあ、この取り組みとしてはどういうふうなことを考えてらっしゃるんですかね。うん、
私も実はラジオ番組持ってるんで。
ああ、そうですね。はい。
はい、夢の種放送局でね。
はい、はい。出させていただきました。はい。お世話になりました。ありがとうございます。
とんでもないです。ありがとうございます。はい、その、ラジオとかで、やっぱりキャリアコンサルタントの認知度を上げていくっていう活動をまずしたいなというところと、はい。あとはですね、まあ、今後は国語科教員としての仕事の割合をまあ減らしてですね、はいはい、ちょっとキャリコンとしての割合を増やしていきたいなというふうに思ってるんですね。はい。
うん、
そうですね。キャリア教育って、まあ、一つの柱ではあるんですけれども、はい、まあ、他にも、なんかこう、不登校のお子さんとか、うん、まあ、ちょっとこう、発達に特性のあるお子さんとかを、お持ちのお母さんとかを、ね、はい、ちょっと支援する活動とかを、はい、していけたらいいかなというふうに思っています。
活動の幅を広げてってことでね、特定の学校でね、うん、教員としてやっていると、まあ、はい、この方たちの中心の生活になりがちだから、
うん、そうですね、はい。
セーブしていって、うん、不登校の方だったりとか、
はい、
親御さんですかね、やはり、ね、
そうですね、イライラモヤモヤしてるお母様が、うん、ね、結構多くていらっしゃるので、
ね、は
い、
苦労、ね、されてる方もね、すごく多いところで、うん、で、まあ、手助けそのあたりできたらな、
そうですね、
そうですかね、
はい、
うん、まあ、このあたりはやっぱりキャリアコンサルタントなんで、キャリアの、うん、キャリアという面も持ちながらこう支援をしていくというふうなところですかね、うん、ここがやっぱり、まあ、の割と違うところなのかななんてね、思ったりしますね。
ありがとうございます。はい。
じゃあ、まあ、あと、武田さんのですね、とだけね、こう、バイタリティね、すごい持ってやってらっしゃるな、うん。教員の仕事って本当にエネルギー使うと言いますか、エネルギーがないとできない仕事だなって、私自身もすごく思うので、まあ、はい、武田さんのこうね、元気でいらっしゃるこの源っていうのは、どんなところなのかなと教えていただけますか。
ああ、元気の源ですか。
はい。
なんか、ちょっとね、最近大きな手術をしたこともあってですね、はい、いつ死ぬかわからないぞっていう、なんか、ちょっと若干達観した部分もあるわけですね。
で、なるほど、
はい。だからなんかやりたいことは今やろうとか、うん、なんか美味しいものは今食べようみたいな。なんか結構今その本能の赴くままに、うんうん、動くっていうのが、ちょっと今の元気な源かなっていうふうに思っていますね。
なるほど。まあ、はい、されたところで少し生き方というか見方が、ものの見方とか、
そうですね。はい、うん。ちょっとその辺が積極的になりましたかね。はい。
じゃあまあ、そのね、ご病気をきっかけにね、まあ、さらにこうね、積極的になってっていうようなところで、まあ、活動を燃やしてと、はい、美味しいものを食べたい時に食べようと。
そうです、そうです。もう、太るとかあんまり気にしないようにしようと思って。そうです。美味しいものが美味しく感じられるうちにね、いただこうかなと思って。
もう大事ですよね。はい。
はい、
美味しいものを美味しく感じなくなって食べてもね、その
喜びが、
ね、
そうなんですよ。
得られないですもんね。
そうなんですよね。
うんうんうん、
はい。あとはね、私、福山雅治の大ファンなので、
はい、
福山様をライブとかで見たら、はい、まあ、大体1週間ぐらいはご機嫌でいられるので。
そうですね。1週間はエネルギーが充填されると。
はい、は
い、なかなかですよね。1週間持っ てすごいですね。
はい、そうなんです、うん。また8月にライブがあるので。
あ、はい、そうですか。もう来月、
そうなんです、
今月ですね。もう今月ですね。
そうですね。
8月の方向ですからね、はい、これね。
ウキウキワクワクです。
そうか。また元気になってらっしゃるかもしれないですね。
はい、そうですね。
はい、
はい。
はい。武田さんですね。はい、まあ、これまでの経歴も含めて、なんかメッセージをいただけたらなと思うんですが。
うん、ありがとうございます。はい、本当にキャリア教育で子どもたちが育っていくのには大変重要なことだと思うので、
はい、
ぜひ一緒に活動したい方は、クロスツリーにジョインしていただいて。
は
い、
あ、はい、あ、そんなに加わるのは、難しくないってことですか？
難しくはないです。はい。
どんな感じで言えば手続きできそうな感じですか、ね、
あ、多分ホームページとかに行っていただいて、はい、PTX で、説明会申し込んでいただければ。
はい。PTX に説明会を、のイベントが、掲載されてるんですね。
はい、ああ。そうですね。はい。そこからなので。
説明会に参加していただいて、はい、で、賛同していただいたら参加できるっていうの
は。はい、そうですね。はい。
まあ、ということでね、ずっとこう、お話全然尽きないね、感じでしてまいりましたですけど。
ありがとうございます。
番組もね、時間がね、そろそろ来たようでございましてですね。
はい。
もっともっといっぱいね、聞きたいなというようなところたくさんあったんですけどね、大変申し訳ないですがね。
いえいえ。
ね、こういうふうなところでですね、番組の方ですね、終了というふうなところさせていただきたいなと思います。
はい。
それではですね、今日は武田さゆりさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋。キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。